コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんにちは、 NPO インホープの谷です。普段は団体の方で不登校児童初期型引きこもりの支援を行っていますが、今日はですね、前回に引き続いて私の古い友人を連れてまいりました。こんにちは。
こんにちは。
お名前をどうぞ。
静野里子です。
普段は何をされている方でしょうか。
今は大学生をしています。
はい。何のお勉強をされてますか。
今は野外教育という分野で、子どもたちとキャンプをして、そのキャンプ効果がどのように影響しているかという、そういうお勉強をしています。
はい。というわけで、こちらの里子さんですが、さっき本人が野外教育ということで言ってましたが、私と里子の出会いもですね、小学生の時ですね、野外教育キャンプを通して出会いました。こちら京都教育大学の、とあるグループがですね、長期休暇を利用して小学生から高校生までの青少年を大自然の中へキャンプに連れていくという活動を、今もしてるんですけれども、そこで私たち出会ったんですね。どうでしょう、里子さん、この子供の頃に大自然の中に行くっていう、こう長期休暇にね、しかも知らない子ばっかりの学校以外の子どもと、そして小学校から高校生という幅広い年齢の人たちと、一緒に親元を離れてキャンプに参加するっていう活動を参加してみて、どうですか。
初めは親に言われて参加していたんですよね。それで初めは行きたくなかったんですが、回数を重ねるごとにすごく行くのが楽しみで、夏休み冬休みみんなに会うのがすごく楽しみで、キャンプで、その学校ではできないようなこととかを、キャンプの仲間と一緒にしてどんどん絆が深まっていくのがすごく楽しかったです。
実は知りませんでした。私も最初行くのが嫌だったっていうのは初めて聞きました。私も小学校1年生から、夏休み冬休みなんかを利用して、キャンプに行ったりスキーに行ったりで、そこの中で本当にいろんな活動をしてきたんですが、私は参加するだけで終わってしまったんですけど、このキャンプの方ですね、支えているのは大学生のスタッフですね、カウンセラーと私たちは呼んでますが、で里子はその参加者のまんま高校生卒業してそのまま大学生になってカウンセラーになったわけですが、どうでしょう、大学生になって変わったこと、気づいたこと。
カウンセラーという仕事がこんなにも大変だとは思ってもなくて、子どもたちとすごい普段楽しそうにしていろんなことを教えてくれて、今でも憧れであるのがカウンセラーなんですが、そのカウンセラーになろうと思って私もカウンセラーをしていますが、カウンセラーというのは子どもたちの、子どもたちが見てないところではすごく悩んで必死に頑張っていることを目の当たりにして、今子供の時の楽しさとカウンセラーの辛さで葛藤しています。
子供のためを思ってこその、悩みですよね。カウンセラーの悩みっていうのは、子供たちをより良くするための、より良い活動にするために日々悩み、活動をするんですよね。でそこのギャップですよね。自分が子供の頃に描いていた大学生の大人たちと、実際自分がやった時のカウンセラーとのギャップを日々痛感してると、大変ですね、それはね。でもちろん私も元参加者なので、本当にその大学生って小学生から見たらとっても大人で、本当にいろんな活動の中で楽しくしてくれて支えてくれて、そのキャンプの中で本当に重要な存在だったなと思うんですが、今里子さん、卒業論文の方でもそういう野外の研究をしているということで、今卒業論文はどんな感じですか。
ですね、今分析をしようとしているところなんですが、
はい、
私が卒論をしているテーマがですね、
はい、
今キャンプ参加後の日常生活におけるキャンプ効果の活用に関する研究をしていまして、
うん、
よくキャンプはみんなに、子どもたちに体験させてあげたらどんどん良くなるよって言われているんですが、そのキャンプ効果は実際にキャンプ以外でも活かされているのか、どういうふうに活用されているのかを研究しています。
キャンプが終わってからの研究ですね、
はい、
人と人との出会いですからね、
はい、
この辺でちょっと一曲、その人と人との偶然の出会いがね、実は自分にとって大事な出会いになってるなと感じる曲です。関ジャニエイトでワンダフルワールドです。はい、関ジャニエイトでワンダフルワールドでした。この歌詞の通り、本当に偶然の出会いが自分にとって大きなきっかけになっていたり、本当に大事な人との出会いになってたりするんですが、こうやって本当にキャンプに私も参加ずっとしていて、小学校から高校生までして、自分の学校じゃ出会えない他の地域だったり、他の学校の違う年齢層の人と出会うわけですけど、その一週、大体キャンプって1週間ぐらいなんですよね。で、そのキャンプを通して最後には本当に住所を交換して、この先ずっと手紙のやり取りしようねっていうぐらい仲良くなってきますよね。
はい、
ね、それがすごいいつも不思議だなと自分で参加してて思うんですけど、普通の都会のど真ん中で、それこそまあ私も京都市内ですけど、住んでるのは京都市内で、知らない誰かに出会って1週間一緒に生活をして、住所交換するぐらい仲良くなるかって言われたら、それはちょっとならないかな。
ならないですよね。
大自然の中で子供たちが、子供たちだけで活動する、まあ大学生いますけど、主に子供たちだけでいろんなことを考えて、沢登りしたり、その辺の怒ってる木でなんか作ったり、それこそご飯も全部自分たちで作ったりっていう活動の中で、そうやって子供たちが、こう、結び合って、つながり合って、絆が生まれて、それってすごいなぁと思うんですが、見ててどうですか？子供たちが最初からこう、初めてキャンプに参加して、どういう風に変わっていくのかなって思うんですけど。
多分私自身もそうだったんだと思うんですが、初め子供たちは自分で動かないんですよね。見ているだけとか、カウンセラーにあれやってこれやってって言われて動く子もいれば、それでも動かない子がいたりして、なんですが、まあ4泊5日のキャンプだったら3日後ぐらいにはカウンセラーが何も発しなくても、子供からどうしたらいい、ああしたらいいとか、これこれやっといたよっていう自主的にっていうんですかね、自主的になっていくのがすごく目に見えて、私自身もすごく嬉しくなってきます。
そうですよね、はい、最初何もしなかった子どもたちがすごい自主的に動くんですよね、それってね。もう本当に何だろう、大自然の中って不思議で、どんどん仲良くなるし、どんどんいろんなことに気づくし、本当にこれは都会じゃ味わえないなと思っていつも参加をしてたんですが、でこう本当に気候はいろいろ、夏場だったら暑いし、でも山の中で沢登りなんかをするとちょっと体が冷えてきたり、
そうですね、
するしますよね。寒かったのをすごい覚えてるんですけど、でまあスキーに行ったら寒いし、でも動いたら暑いし、でちょっと気持ちいい風が吹いたり、そういう生の自然の感覚っていうのを子どもの時に大いに体験するっていうことがすごい大事だなと思ってて、いつも団体の方で学校に行きにくいなって感じてる子どもたちと一緒に遠足に行くんですよ。
遠足ですか？
動物園に行ったり、とにかく鴨川のあたりをみんなで歩いて、博物館とか美術館までたどり着く、とにかく自然の中、ちょっとでも自然の中に行って、歩いて体を動かしてっていうことをするんですけど、それって なかなか最近できなくなってきてるかなと思う。
そうですよね。うん、
子供がそう言って、外にいると、例えば暑かったり寒かったりすると、とにかく空調の温度を変える。多分私も職場にいるときは寒いなと思ったら空調の温度を上げて暖房をつけたり、暑かったら下げたり冷房をつけたりっていうことをするんですけど、そういうことじゃなくって自分の服を脱ぎ着しなきゃいけない、自然の中だと。だからそういう経験を子供のうちにすると大人になってもきっといろいろ役に立っていくんじゃないかなと思って、そしてこうやって私と里子のようになんだか出会いがあって、
はい、
ね、小学校の頃から気づいたらもう十
数年、
ね、全然学校も一緒じゃないのに、うん、十数年こうやって素敵な友達に出会えてるなと思いますんで、こうやって大人になってもね、外にちょっと出てみたり、この辺だったら鴨川に出て歩いてみたり、深呼吸してみたりっていうのも大事なんじゃないかなと思います。